クリスマスメッセージの中心は何なのかということを確認するときとさせていただきたいと願っています。その名はイマヌエルとは、救い主の誕生のために、マリアとそのマリアの胎に宿られた緑子イエス様を守ることを使命として託されたヨセフに語られた言葉でありました。お読みいただきましたマタイの福音書の1章22節から、このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。本当に、婚約者マリアの預かり知らない、解任、妊娠に苦悩するヨセフに御使いガブリエルは、それは預言の成就なんだと語りかけました。御使いガブリエルはダビデの子孫であるヨセフにそのことを自覚させようとして、20節を言いますと、彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていった、ダビデの子ヨセフ。救い主はダビデの子孫から生まれるという、そのことをこのヨセフに本当に示すために、ダビデの子であるところのヨセフよと語りかけられ、そしてマリアのうちに起こったことは旧約聖書の成就なんだ、そして神様はその身を処女が身ごもっている男の子を産む、この予言の成就のために、ヨセフよ、あなたに目を留められ、あなたを、お前を召し出し、今この時それを成就しようとしておられるんだ。だから心配しないでマリアを妻として迎えなさい。どれほど苦悩するヨセフにとって本当に助けになったことでしょうか。そしてこの励ましのこと、励ましを通して、聖書は妻を迎え入れ、そして生まれた時にはその子をイエスと名付けたと24節25節に記しています。そして御使いガブリエルが語った内容は、その名はインマヌエルという、訳すとそれは神我らと共にいます、インマヌエル、それは私たちと共におられる神ご自身なんだ。750年前に救い主の誕生について予言をしていた、ユダの地において予言していたイザヤの予言の成就なんだ。神我らと共にいますっていう、インマヌエルっていう、クリスマス、まさにこれがメッセージであります。クリスマスとは、神我らと共にいます、そして神人となりたまえりっていう、聖霊によらなければ誰もイエスを主と告白することができないと聖書にありますけれども、このヨセフと同様に、またマリアと同様に、今私たちはこれを信じ告白させていただいています。実際に起こったことですから、当たり前といえば当たり前のことでありますけれども、当たり前ではない、本当に神が人となって来てくださったっていう、 この世の知恵では認めることができない、どんな賢者もこの世の知恵によっては認めることができない、この真理を受け取ることができたこと、本当になんと感謝でしょうか。まあ、それに出しましても、驚くべき使命を託されたマリアとヨセフ、よくぞマリアはお言葉通り好みになりますようにと神様のご計画を我が身に引き受けてくれたことでしょうか。またヨセフも夢で御使いに語られた通りにマリアを妻として受け入れ、その名をイエスと名付けてくれたことでしょうか。そのことのゆえに今私たちは今日神様を救い主を礼拝することができるっていう、もちろんこのマリアとヨセフ二人の信仰が素晴らしいということは言うまでもありません。けれどもこの年のアドベントは神様はこのマリアとヨセフを助けるために、励ますために素晴らしい人々を備えてくださっていたということを、この年アドベントとしてご一緒させていただいたことでありました。ちょっと振り返ってみたいと思いますけれども、先週ご一緒しました親類のザカリア夫婦しかり、また羊飼いしかり、東方の博士たちしかり、順番にと思いますけれども少し振り返ってみたいと思いますけれども、まずは年老いたエリサベツ、祭司ザカリアの妻でありました。マリアとは親類にあたるおばさまでありますけれども、まさかこの年になって私が子を宿そうとは。しかし今御使いの蜜毛によって召し出されようとしているマリアよ、おめでとう、あなたが男の子を産むのですと、今神様によって召し出されようとしているマリアにとってエリサベツは尊敬すべきおばさまでありました。マリアはガブリエルの知らせにお言葉通り好みになりますようにと受胎告知を受け入れますけれども、それはルカの福音書を見ますと、ご覧なさい、あなたの親類のエリサベツもあの年になって男の子を宿しています、不妊の女と言われていた人なのに今はもう6ヶ月です、神にとって不可能なことは一つもありませんと語られた後に、あのエリサベツも男の子を宿していますという、その語られた御使いによって語られた後にマリアはお言葉通り好みになりますようにっていう、この御使いによって知らされたエリサベツのことがなければどうして自らの上に神様がなそうとしてられる計画をマリアといえども受け取ることができたでしょうか。さらには、羊飼いあるいは博士たちの励まし、彼らは出産の後でありましたけれども最初に、マリアとヨセフのもとにやってきたのは羊飼いでありました。そして彼らは血のみ子であるイエス様を前にしてその喜びをマリアとヨセフとに分かち合うわけであります。どうせ俺たちなんか社会から忘れられた存在と思っていたのにっていう、神様はそうじゃないっていう、救い主の誕生を最初に私たちに告げるために御使いを使わせてくださったんだ、神様は決して羊飼いである私たちのことを忘れてはおられなかったんだ。 それに対しまして、それにしてもなんとひどい場所、聖書に預言された救い主がお生まれくださったというのに、こんなところに、貝場家の家畜小屋の貝場家の中ですよ、餌箱の中ですよね、聖書に預言された救い主がお生まれくださったというのに、こんなところにこの方は身を横たえなければならないなんて、一体ベツレヘムの人たちは何と思ってるんだろうか。この方はこんなところではなく、むしろ王宮でお生まれになることがふさわしいお方なのに。でもそれでは私たちがこうして拝みに来ることは決してできなかった。本当に神様感謝しますって羊飼いたちは神様に感謝を捧げたことでしょう。そしてマリアさん、ヨセフさん、本当に言葉に表せない苦しみがあったでしょうけれども、よくぞここまで耐えて乗り越えてくださいましたねっていう、私たちがこうして救い主を礼拝させていただけるのは、あなたたちの神様への従順のおかげです、本当にヨセフさん、マリアさん感謝しますという、そういう会話があったのではないでしょうか。さらに東方の博士たちはというと、救い主を礼拝するためにラクダに乗ってほぼ1ヶ月をかけ1000キロ以上の旅をして、参りました。そんな危険な旅ですから、間違いなく博士たちは3人だけではなくて数十人の一行となってエルサレムへ向かいました。そうでなければヘロデ王への謁見も許されることはなかったと思います。そうした召使いたちを従えての博士たちの存在、そんな博士たちがですね、巫女の前にひれ伏して黄金乳香もつ薬を捧げようとするその姿をヨセフとマリアは見ました。皆さん、この時二人はどう思ったでしょうか。救い主の誕生という、本当にこの出来事は単なる私たち家族の中に起こった出来事ということではないんだ、そういうレベルではないんだ、神様がこの救い主であるこのイエス様の誕生を世界に知らしめようと、注目させようとなさっておられることなんだと受け取ったことでしょう。博士たちはそうした中でですね、語ったかもしれません。なぜか捧げ物を用意しようとするときに、あなたがそのユダヤの王としてお生まれになる方への捧げ物は最高のものを用意しなさい、それで、マリアさん、ヨセフさんと、私が用意したものは黄金でありました、私が用意したものは乳香です、私が用意したものはもつ薬ですと、捧げたのではなかったでしょうか。けれども、ベツレヘムのエルサレムの宮殿にいるヘロデ王、私たちがユダヤの王としてお生まれになった方はどちらにおいでですかと尋ねた時、ヘロデは見つかったら知らせてほしい、私も拝みに行きたいからと語っていましたが、その言葉と態度には隔たりがありました。注意された方がいいかもしれませんね。もしやしばしの間どこかに身を隠さなければならないような、そうしたことがあるかもしれませんぞ。その時にはこの黄金乳香もつ薬 が役に立つかもしれません。どうぞ思うようにお使いください。そうしたことがあったゆえにですね、ヨセフは夢でヘロデが命を狙っているという、すぐに立ってエジプトに逃げなさいと、この2章この後ですけども、今日は1章を読んでいただきましたけども、ヘロデがイエスの命を狙っている、立ってエジプトに逃げなさいと御使いに語られたときに、躊躇することなく即座に対応し、イエス様の命を守ることができたのではなかったでしょうか。そうした一つ一つのことを思いますと、どれほどマリアとヨセフ、主が備えてくださったエリサベツ夫妻や羊飼いや博士たちを通して助けられ励まされたことでしょうか。けれども、そんな彼らではありましたけれども、主の母マリアとヨセフを励ますという神様から託されたそれぞれの使命を果たし終わった後は、聖書は記しています。羊飼いは賛美しながら帰っていった。博士たちは別の道を通って自分の国へ帰っていった。これらの人々によって励まされたことは、若いマリアとヨセフにとってどれほど嬉しいことだったでしょうか。しかしやがて二人になりました。その後は二人になりました。皆さん、ここに本当に主に召されたものの光栄と寂しさがあるのではないでしょうか。11月にお祈りをいただいていまして、ミャンマーに行ってまいりましたけれども、小森先生、本当に、いろんな状況をお通りに、辛いところを思い打つ、溺れるような打つも経験なさる、そういう状況の中でミャンマーにいらっしゃった時に、うなぎが食べたいっておっしゃっていましてね、うなぎが食べたいってで、ちょうど11月あの後だったんですけども、日本で選挙報告をするっていうことの中で帰ってこられて、うなぎっていう、大石にですね、うなぎのおいしいお店を知っていたものですから、そこにお連れしました。奮発して、2500円の特上というのを小森先生に、そして私ちょっとあまりにも多いから、私の1枚もさらに、そんなふうなことで喜ばれましたけれども、でも、彼は1年前に日本に帰ってきて、そしていざまたもう一度ミャンマーの地に帰ろうとした時にスイッチが入らないっていう、もう一度あそこに帰らなければならないのかという時に、本当に思い打つにっていう、そういう状況の中で、お別れをして無事に帰られたかな、連絡がないので、少し、不安に、でも今回は奥様も子供さんたちもミャンマーにいらっしゃるし、何よりもイエス様を信じた神の家族が与えられたんだからっていう、でも本当に、その心、心配をしたことでありますけれども、やがて無事に帰りましたという連絡をいただきましたが、何かできることがあるならっていう思いけれども、私もどうすることもできない、私にも、私は私でこの託されている御影におけるところの働きがあるっていう、皆さん、そういう中でですね、私たちは神様にお互いの人生を託されている、そこには光栄と切なさがあるんではないでしょうか。神様の前にはいても いなくてもいい人は一人もいません。だからこそ神様はご自身のものであるすべての人に天に帰った時には命の冠を授けたい、よくやった忠実なしもべよと神様は命の冠を授けたい。だから一人一人に使命を与えておられる。そしてその使命というのは私以外の誰かに代わってもらえることができるものかというなら、いや私しか追えない、皆さん一人一人しか追うことができない、そういう使命っていう。ですから本当に共に主の使命を担い合う者が本当に再会するときって、愛会するときって、とても言葉には言い表せないような喜びがあるのではないでしょうか。でも私たちはまたそれぞれそうした喜びがあったとしても、またしばしの後にはそれぞれ自分でなければ生きることができない使命を主から与えられて、それぞれのところに使わされていくって、帰っていかなければならない。マリアとヨセフのもとを訪れ、そして託された使命を果たし終えたエリサベツもしかり、あるいは羊飼いも博士たちも帰っていった、去っていったと。そして御使いでさえもマリアとヨセフが主から託された使命を受け取ることができるように励ましましたけれども、その使命が終えたならば御使いも彼らを離れて去っていったと聖書は記しています。そしてもっと言うなら、マリアの場合は夫のヨセフさえも御子を守る使命を果たして、ヨセフは天に帰っていったって。愛する方々を皆さん送られた方もこの中にはいらっしゃることを思いますけれども、そこに主によって召し出された使命を託された私たち、人である私たちの光栄と寂しさがあるのではないでしょうか。もう少しこのところにとどまっていてくれたなら、どんなに嬉しいことが励まされるか、お母さんお父さんもう少し、あるいはもう少しこの子のためにとどまっていてやりたい、この場所にとどまっていてやりたい。しかし神様は私たち一人一人に私でなければ担うことのできない使命と、そして授けたい冠がある。ゆえに誰かに代わってもらうことができない。もう少しお前のそばにいてやりたいのは山々なんだけれども、私にも託された使命があって、私もまたそのところに帰っていかなければならないけども、そうした中でこのマリアとヨセフのもとにとどまり続けたお方がいらっしゃいました。それがイエス・キリストです。インマネルとは、神我らと共にいますという、決して さようならを言わないお方となってくださるために来てくださったお方。そしてキリストは死さえも、その私たちとの間に築いてくださった関係を死さえも奪うことはできないんだということを示すために、十字架にかかられ、私たちの罪を完全に贖うばかりか、三日目に墓からよみがえってくださいました。そしてたとえ死の川波を過ぎる時にも、さようならを言わない。イエス様が私たちをかき抱き、あるいはおんぶして、死の川波さえも渡ってくださるということを証明してくださいました。皆さん、具体的に今日本当にクリスマスの礼拝、そして午後には楽しい祝会があります。みんなで腹を抱えて笑うことでしょう。本当にうちにイエス様をいただいたものとして共に喜び合い、けれどもそれが終わればまたお互いは新年に向けて準備をしていかなければならない。そこは一人の道。いや、そう、誰々さん、本当、そう、そしたらね、私が一緒に行ってあげるわとずっと言ってもらうことができるかというなら、決してそうではない。それは私が歩まざるを得ない、誰かに代わってもらうことのできない道。そこに共にいるお方として、その時にも私たちを支えてくださり、共に歩んでくださるお方となるために、イエス・キリストは神であることをやめて人の姿をとって来てくださいました。そして本当に私たちは、いつまでもということではなくして、やがてはどこかで別れを経験しなければならない、お互いであることを思いますけれども、イエス・キリストを心の内に迎え入れたお互いは、共に歩んでくださる主と共に、この地上の生涯、使命を果たし終えた後はですね、もう一度愛する者との再会、今度は別れる必要がない再会、本当に手を取り合って、あなた元気だった、お母さん元気だった、お父さんというような、そうした私たちは喜びの中に招かれているということを思います。イエス様の誕生、クリスマスの意味、それは決して私たちと離れることのないお方として、私たちのうちに住んでくださるために、その名はインマヌエルと呼ばれる。それは神我らと共にいます、私たちと共におられる神様です。この方をうちにお迎えさせていただいて、この年もこうして本当にクリスマスを共に喜ぶことができること、感謝をいたしましょう。しばらくご一緒にお祈りをいたしましょう。